HM Presents Studio Smoky。
じゃあ、はい、じゃあ引き続きましてカスタムさん編にちょっといきましょうか。前回ね、放送配信しましたけど、そのいわゆるブッキングクラブですか、うん、ナイトクラブ、うん、
はいはい、
そこでは随分ちょっと活躍していただいて、
いいとこを教えてもらいましたね。
あれ、まあでもあれカスタムさんいなかったら、うん、あの場所をたどり着けなかった、
ね、いやいや、それカロスさんのやっぱガイドがすごかった。
いやいやいや、だってビルの名前読めなかったですからね。で、あの時ちょっと解説しますとね、ビルの8階に行きなさいと、
うん、
8階にそのナイトクラブがあるよという風に僕は調べて行ったんですよ。でも7階までしかエレベーター行かなかったんですよね、確か。
うん、
で降りて、いや同じエレベーターに誰かおっちゃん一人乗ってたんですよ、
ね、うん、
で降りて、おっちゃんにカスタムさんがこういうとこ行きたんだけどどこだって聞いて、でおっちゃんそこに案内してくれたっていう、まさにミラクルですよ。
そのタイミングでか、あのカスタムさんがポロッと
韓国語
話して、
そうそうそう、すげえ、
おっ、なんだ、喋れるんですか、
タクシーの運転手さんにも話したんです
か、すげえ。
いやいや、だって
なんちゃ
っインドネシア語に韓国語っていう、うん、そのマイナーな言語からマイナーな言語まで。
まあメジャーな英語がダメですから。
いやいや、すごいと思いますよ。でもできないし、でまあそのおかげでね、その実はそのナイトクラブで入り口が違ったんですよね、ビルの、同じビルなんですけど、でおかげさまでそこに連れて行ってもらって、でまあちょっとね、その店のマネージャーさんとか交渉して、ちょっとこの店の実は名刺もらってきてるんで、はい、これもちょっとリンクをブログの方にちょっとアップしますんで。
あれはでもローカルでしか行けない、
行けないですよね、あれね。まず仕組みが分かんないし、
うん、言葉もやっぱり達者じゃないとちょっとあれですよね。
の割にはディスカウントしてましたね、
うん、でもいやいや、でもそれができればあそこをちょっと攻めてみたい感じ
で
しょ。
あれ攻めてみたいですよね、うん、まあ、ちょっとね、体調のね、危険センサーがね、結構感度良好なんで、ちょっと あの時は断念したんですけど、行って交渉だけして、いつはもうね、遊ばないで出てきたんですけど、
行ったことがあるっていう人の情報が欲しいですね。こういう店だったんだよ。
いや、でもね、ないんすよ。
ないんすよね。
あれはね、はい、その留学とか、はい、やってないと、行けないとこじゃないですかね。
と思いますよ。うん、ちょっとまた、そうなんですよね、URL、ブログのように貼り付けますんで、でもしこの店ないし、これに近いその仕組みをね、あ、俺知ってるよという人がいれば、ぜひちょっと、ご連絡いただいて、我々にちょっとご教示いただきたいなと思いますが、まあそれはさておき、カスタムさんはその翌日、翌々日ですか、ものすごい一人トライアスロンを観光されたっていう話。
トライアスロンってことないですけど。
韓国でどうですか。
韓国で。
すげえ。
すごいっすよ。
いや、もともとそのピーチで安いチケットが出てるっていうことやったから、はい、まあどっか行こうかなと思って、台湾、香港、韓国、どこにしようかなと思って。結局取れたのがソウルやったっていうだけのことやったんです、
まあでもはっきり言ってそのカスタムさんの予定に我々が実はジョインしただけなんです。
ああ
行くよという日程を聞いてたん で、うん、でそこに僕とね足し、はい、でそれを隊長に伝えて、はい、じゃあ隊長もということです。
そ
ういう予定の組み方でしたからね、
うん、だからそれチケットありき で、
ええ、
でまあ、じゃあその日程で何が向こうでイベントあるのかなと思って、はい、それ調べたらマラソン大会があるっていうことだったんで、
はいはい、
ああじゃあそれエントリーしようかなと思って。
それはフルですか、ハーフ。
まあ両方あったんですけどハーフ
ですね。あ、そうですか、
うん、
まあ、ハーフって言ったら21キロ。
21キロですね。
そう
ね、まあそういうのがあればまあちょっとまあそれに向けて、
うんうん、
日本でも走るようになるんで、
まあね、
ちょうどいいかな。
それはどのあたりであったんですか、場所ですね。
スオンっていうと、ちょっとソウルから南の方、
ね、どんな字書くんですか。
水原
です。カルビで有名な街。
そうそうですね、うん、
スオンカルビ、
うん、城壁とか、はいはいはいはい、そういうのがある。
ちょっと郊外になるんですか。
そうですね、まあ、特急乗れば30分ぐらいですね。
あ、本当ですか、うん、それソウル駅から。
ソウル駅から。
なるほど、
うん、私もスオンは初めて降りた街ですけど、なかなか良かったですよね。その城壁なんかも歩けて、衛星としてというかね、
うん、そのマラソン大会って言われて参加者多かったですか。
多分 ね、日本人ってほぼいない、多分いないんじゃないかなって感じ。
まだいないでしょ。
ローカルな感じでしたね、
う
ん、
そういうあのツイッターであのマラソン大会の写真上げられてましたね。
いや、あれですよ、まあ、なんかその大会というか、その走る前までの、その体操したりとか、なんかそういうのが、一連のやつが、ちょっと日本じゃない、向こうの、イベントっぽくて、それが結構面白いです、面白おかしいっていうか、みんなで一緒に体操したりとか、あの国旗掲揚でこう国歌を歌ったりとか、なんかそういうのが多
いですね。もう結構そういう意味じゃ、そこでローカルの人とやっぱりコミュニケーションを取れるわけでしょ。
いや、そんなに、まあ、よく喋るわけでもないですけど、うん、まあ、まあまあね、それ一緒に走って、もうね、
だってそのマラソン大会の前の日は、うん、我々3人と、うん、多分夜の12時ぐらいまで、神田も遊んでましたよ
ね。結構ね、飲みましたね。
俺が走ったら死ぬんじゃないですか。
走っちゃってんの、この
人。危ない。
だって6時ぐらいに電車乗りましたって、なんか連絡もらいましたもんね。
それもね、あの寝過ごしたらあかんと思って、やっぱあんまり寝られなかったですけど。
あ、本当うん、すごいな。まあ、それだけでも驚きますけど、それだけで終わらなかったじゃないですか。次の日、マラソンの次の日。
そうそう、次の日は何しようかなと思ったんですけど、はい、まあ、そこからそのスウォンからさらに南の地方に行くか、はい、またソウル戻ってどうし、何しようかなと思って、やっぱりその次の日のこうアトラクションをいつも考えるんですけど、なんかその日の
目玉ですね。
うん、何をしようかなと思ったら、うん、まあ、あの前から知ってますけど、韓国はあの、うん、山登る文化というか習慣がある、韓国人の人は。は
い
は
い、結構デートで山登ったりするらしい
ですね。で、それ、それがあるなと思って、いろいろ調べてたら、結構低山登山っていうんですかね、はいはい、あの低い山で1日で登って帰ってくるみたいな。で、よく地下鉄でも朝早く行ったら、もう山登りの隠した
あ
の、
あの
おばちゃん、おっちゃんがね、いるんで、まあ、それちょっと一回挑戦してみようかなと思って。それで、地下鉄1号線で行ける、
はい、
ドボンさんっていうね、
ドボンさん、
うん、道に峰、はい、峰富士子の峰に山、はい、ドボンさんですけど、はいはい、それ700メートルぐらいの山なんですけど、それ行ってみようと思って。
日本で言ってどれぐらいの高さ
にな
る
んですか。どうなんですかね、
高尾、
うん、700、800、まあそんな高さぐらいじゃ、うん、だから、まあそれポピュラーな、うん、みんな行くあれなんで、うん、あのソウルの人は、
あの韓国の山っつったら、前にあのあれですよ、コンさんの、うん、あのカノーで、その話してもらった時に、うん、その台湾の山と韓国の山、
う
ん、要は韓国の山は整形だらけだっていう話がありました。そこもそうだったんですか。
それもね、思い出しつつ行ったんですけどね、はい、もうドボンサン駅っていうのがあるんですけど、ああ、そこ降りたらもうみんなもうあの山の格好した人がみんなずっとその道に行ってて、誰が行っても分かります、
はいはい、
もうそのついてったらもう登れる感じ、
はいはい、
でその道すがらもう結構登山用具の店が並んでて、見てたら結構日本のね半額ぐらい値段ちゃいますかね。
安いじゃん、
用具が、
用具が、あれであそこで買うの結構お得やと思うんですよ。
ああ、そうですか、うん、あの用具だけ買いに行くだけでも
いいんじゃないですか、うん、
そのドボンサンっていう駅は、ソウルから何分ぐらいですか、1号線で。
ね、1時間弱ぐらいかかるかな。
じゃあほとんどの終点近いですね、
うん、終点、うん、そうです、隣の市行く手前ですかね。
なるほど、
はい、40分、40、50分かな。でもそういうその店をくぐり抜けて行くんですけど、はいはい、もう全体的にそうだと韓国の山ってね、
う
ん、あの岩山なんですよ。
そうですね。
だからまあ、そうやってこうあの石段を作るというか、その、うん、登りやすいように作るっていうのは、うん、まあ、当たり前なような気もしますけどね。
そっか、岩山だから登りにくいから、
う
ん、
そう
なん、整形しないと登れない。
まあそう、そうだね。だから岩山、途中、最初はその、まあ、 ちゃんとこう段が設定してあるんですけど、最後の方になったらもうロープ、
はい、
ロープをこう伝わないといけないような感じの、ほんまこんな感じですよ。
あ、すげえ。
こんな感じの最後は、
あ、すごいね、
なんかこれ登山中ロッククライミングみたいな、
最後はそんな感じで、それまではそうでもないんですけど、最後だけはそんな感じです。だから結構その初心者でも登山を楽しめる感じはありますよ。
あ、そう
なんですね。僕なんか別の角度で行ったけども、はいはい、登れましたし、ただまあ、景色もいいし、気持ちよかったですね。あれ月曜日やったのに、やっぱおばちゃん、おっちゃん多くて、
特におばちゃんの
アジュマがね、多くて、もうずっとピチャピチャピチャ喋りながらね、おそらくはやっぱり今のあの船の沈没の話をしてんじゃんと思いながら、
ちょうどどんずばでしたからね、全体にね。そっかそ
っか。頂上は広いんですか？
いや、広くないですね。結構あの切り立ってる感じ
で、常にこう登ってる人たちがいるってことは、こうあんまりこうゆっくり頂上で景色を見たりとかっていう感じではない。
そうですね、うん、
入れ替わり
だったら見たら帰れるよ
ね。まあまあそうですね、
まさにあの立ち食いのドラム缶焼き肉
そうですね、
食ったら出ろみたいな、はい、
まあその最後の途中峰沿いも結構景色はいいんで、ね、
あ、そうなんですか、
まあ登山、じゃあ別に日本で登山してるわけでもないんですけど、うん、まあなんかこういうのもいいアクティビティ、結構ね面白いなと思いましたね、うん、で降りてきたらそこの辺はあの豆腐料理がね有名で、
豆腐、
うん、トゥブって言うんですけどね、
ー
うん、これ
そっか、スンドゥブとか、
うん、スンドゥク食べてね、美味しかったですよ。まあもうそれでビール飲んだらもうすっかりもうい
い感じです
ね、眠たなっていう感じの地下鉄もうぐっすり寝てました
ね。あ、そうですか。いやでも韓国の地下鉄ってあんまり危険じゃない感じがしますよね。
うそうですね、
はあ、ちょっと国によっちゃね、電車の中に寝ちゃうとやばいところもありますけど、韓国はそうでもないっていうか、
う
ん、
ね、
なんかやたら車幅広くないですか。
あ、でかいでかい
でかい、うん、なんか日本の感じでいくと、うん、一回り二回りでかい自転車に乗ったなっていう感じして、うん、
でかい、
あとなんかよくわからないカートみたいなのに
いるいる
ラジカセ、
あらららら、なんか
売り、あれ何言ってるんですか、
ね、売りの人との、ね、
はい、歯磨き粉とかね、うん、ガムとか、うん、おばちゃんが売りに来る、
いや、なんか演歌みたいな流
れ、そうそうそう、てんてんてれてれてんてんてんとかして
そう、それは遭遇しなかったな。
いや、まあ、そうしてない、売りの人と、ほんで単なる恵んでくださいみたいな、
いるいるいる、
ほんで、いや、こんな人と思うんですけど、結構みんなあの
買うんですよ
ね、買ったり、あの開けたりするんですよね。そう
そうそう、あれやっぱ施しの精神があるのかな
と
思って、地下鉄でもう一つ思い出したんですけど、今回初めて生で見たんですけど、うん、そのなんていうんですかね、電車 の, その窓際窓とかに、うん、あのポストイット的なね広告を貼っていくんですよ。
へ、あ、それ
勝手にです
ね、うん、勝手に、あれ見たでしょ、アスさん、覚えてない、あのね、こうどうですかね、日本で電柱にビラ張りするやつ、あれを電車の壁にやっていく人がいる。あれおばちゃん、おばちゃん。
何のあれなんですか、ね、
消費者金融。
ああ、
でもまさに昔の日本 の, あの電話ボックスとか、
うんうん、
あのマンションのポストに
貼って、それが電車の窓でベッタベタ貼ってくるのよ。
ええー、そう
なんだ、うん、あれよく捕まんねえなと思って見てたんだけど
それでも絶対向こうだってアウトですよね、
うん、と思いますよ、だからあんだけ急いでみんなやっていくの、うんうん、普通のおばちゃんがしれーっと入ってきて、あの昔の新聞配達の、あの、人間かけて、あの、なんか布みたいなやつで、
早
技で、しれーっとまた出ていくの。
へ
ぇ、これ今回初めてちょっと違ってて見たんだけど、
それ見たこと
ない。いや、あれ見たら笑うよ。あっけんとられる、何やってんのかなと。一瞬の早技で。まあこれちょっと全然違う話。
まあ、だからそういうのはすごいこう味を感じますね。
そうですよね、
ソウルといえども、
ね、うん、アジアならでは、
うん、ね、
うん、
やっぱりまあいろいろこうやっぱ目標っていうかね、ミッションをこういろいろ私は考えるタイプで、うん、じゃあ次は何しようかな、まあ、山から戻ってきて、うんうん、で 4時間もらったんで、映画を見ようかなと。
へえ、すごい。
4D 映画館っていうのが韓国にあるっていうのを聞いてたんですけど、 3D じゃなくてそのもう一つあれの 4D 映画館っていうの、それが
ソウルのどの辺に、
ソウルの、いや、あの CGV やったかな、その系列の映画館やったらどこの映画館でも一つはそういうスクリーン、
あ、そうなんですか、
4D スクリーン持ってるっていう、
普及してる
らしいですね。それが結構迫力やっていうのを聞いてたん でちょっとそれ行ってみようかな。一旦あのウォンさんってあの龍の山のとこね行ったんですけど、まあ行ったらその 4D スクリーンはもうそれ1作品のみなんでこれですって言われて、キャプテンアメリカか、
あ、
今や、はい、日本でもやってるやつ、
はいはい、
あれやったんですけど、まあ、当然英語で字幕はハングルなんで、まあ、いまいち細かいところは分からなかったんですけど、やっぱりあれだけの迫力なんで、迫力とスケールがすごいんで、
体感も結構できる
んですよ、ね、すごいでしょ。だからまあ、座席がこうやっぱり揺れる、
はいはい、
すごい揺れるんですね、こう前後ろ、こう右左、それで後ろの背中からもう銃撃戦とかやったらもうどんどんこう叩かれるんですよ。でちょっと大きめ の銃撃とかやったらドンって大きいのが背中から突き上げられるような感じなんで、それでこの耳元にこう噴射するなんかノズルみたいなのがあって、風もパッと来るんですよ。
風も
来て、それでなんか水の時はちょっとした霧、水の霧がパッてかかるんです
よ。水滴がかかるん
ですよ。かかるんですよ。それがすごいね。もちろんメガネかけてるから の 3D の、あの立体のあれで迫ってくる感じで。
要はあれですよね、ディズニーランドで僕はマイケル・ジャクソンのキャプテン・イオだったありますよね。あれ 3D じゃないですか。あれがもっとアップグレード版ですよ。
それは良かったですね。あの映画で2時間ちょっとぐらいあったんですかね。あれもずっとこう体感でね。
いいですね。
すごい楽しみました。あれは。あれだから、1万5000ウォンぐらい、1500、日本で1500円ぐらい、
じゃあ全然普通の映画見る、
だ普通の映画は多分700、800円だと思うんですよ、
うん、
向こうで見れば、
な
るほどね、うん、だそれちょっと上でそれの値段なんで、
そうですか、
よかったですね、あれは
日本でもあるん
や、あるみたいです、
そうなんですね、
4DX ってある
み
たい、ほとんどってないんじゃないですか、日本にまだ、
なんかね、USJ にはあるんですけど、ね、名古屋に一つできたかできないかとか、
名古屋
でも日本の映像技術があればなんかすぐできそうな気がある、
福山にあるみたい、
ああそうですか、
でスパイダーマン
は福山ってマイナーなとこに東京大阪じゃないんです
か、なんだ大田区に、あ、なんかできたのかな、
じゃあ随分今回アクティビティが健康的すぎて、
もう楽しかったですね。
なんか当時の計画では、
うん、
ミスターポケをずつグレードアップ計画があ
ったさらに、
さらになんかそんな話をなんかちょっとしてたような記憶があったんですけど、
そうやね、そういうのもちょっと今回はねそうマラソン走るので精一杯だったんですけど
ですね、
まあでもちょっと何回も韓国行ってるからあんまり期待してなかったんですけどね、やっぱり面白かったですね、
面白いですね、
うん、
行けば行ったらやっぱりね、いろいろやっぱあるし、
うん、そうね、やっぱり日本じゃないなんていうんですかね、あの空気とその、
確かに
それぞれの
ありますよね、
ああ平和島にあるんですね、大田区、
あ、そうですか、はい、へ
ー珍しいとこね、あ、そこか、あのドンキとくっついてるとこ、
くっついてます、ね、おっしゃる通り、はい、あの霧と香りも出る、
ね、
香りは結構感じないね、うん、五感に訴えるわけですよね多分
五感です
か、五感
五感
じゃないですか、
ファイブセンス、
はい、
ねえそんなのもあって、
うん、
次回はポケモンのアップグレード計画ポディエックスの計画
ポケモンのポディエックスどんなに、どんなに立体的なんだ
ろう、すごいこう、ボボボボ銃撃戦になったらボボボボボボ匂いも、しぶきも出る
どんなしぶきなんですか
それは相当かかると思うんですよ、
そ
それでもね、男の夢ですからね。
夢なのかな。
いや、それで K-POP とかのあの女の子が全部出てね。
でも次回は本当それこそナイトクラブちょっと挑戦しましょうよ。
そうですね。
はい、あ。あのある程度そのまあドツボを生む覚悟で、うん、踏んでもしょうがないかなっていうぐらいの感じで、
ね、多少言葉は分からなくともね、
そうそうそうそう、うん、まあそのためだけにちょっとそこで使える言葉だけちょっと僕なりにまた覚えていきたいなと思いますので、
うん、まあそうだね、それをミッションとしてまたそこに、ね、
行きましょう、
あの訓練を積むっていうのがいいかもしれない、
ね、はい、そういうのは楽しみにしてますんで、うんうん、じゃあちょっとこれで、はい、カスタマーさん編を終わらせていただきます、はい、ありがとうございました。
スタジオスモーキーでは出演者を募集しております。アシさんのような風俗冒険家や
いろんなあの経験談を僕は聞かせていただきたいと思ってますので
今来たかもたまに脱ぎます
スタジオスモーキーアットマーク gmail.com、皆様の、ご連絡を待ちしてます。よろしくお願いいたします。
I thought I told you never to interrupt me while I'm working.
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。